はい、皆さんこんにちは、シリコンバレーのベンチャー部屋、録音中です。ちかさん、今日のトピックは、
今日はですね、ソロファンズっていう会社を紹介したいと思います。
はい、
SOLO なんですけど、O がどっちもちっちゃいと、なんかソーシャルレンディングみたいな感じなんですが、ソロになってますね。で、この会社はですね、2016年にロサンゼルスで創業して、黒人2人のファウンダーなんですね。で、そこでまずちょっと受けていると。めったにいませんからね、はい、黒人の人のベンチャーのファウンダーって。
で、そうですよね。
先月2月に10ミリオン、10億円調達して、で、その前に 2.8 ミリオン調達しているということで、はい、まあ、総計13億円、14億円ぐらい調達したという会社です。で、これはですね、昔懐かしのソーシャルレンディング、ピアトゥーピア、金貸しなんですね。で、個人が個人にお金を貸せます。で、そのマッチングを提供しますっていう、そういうサイトなんですね。
なるほど。
で、まあ、あの、昔から、あの、出てはなくなり、出てはなくなりというか、出ては、あの、なんていうんですか、もっと普通の金貸し業にだんだん、その、規制上なっていってしまうっていう流れを経てますよね。レンディングトゥリー、レンディングクラブか、レンディングクラブとか、プロスパーとか、今でもありますけれども、
はい。
で、これはまた、あの、オリジナルに戻って、個人が個人に直接貸し付けるっていうモデルなんですが、はい、あの、世の中にアメリカであるペイデーローンっていうですね、あの、ごく短期間、1週間とか2週間だけお金を貸してくれる、
はい、
ペイデーローンっていう、まあ、アメリカのサラ金業みたいなのがありますけれども、
はい、
それって、あの、年利にすると、なんか数百パーセントとかの金利になるところが結構あると。
そうですよね。
で、それよりマシなのですと、まあ、言って、運営しているということでですね、あの、今のところだいたい毎月数万件のローンが成立して、月々 40% ずつ成長中であると会社側は言ってます。で、ですね、アベレッジのローンの額が200ドルで、マックスが1000ドルまでで、期間がマックス30日までってことになってるんですね。で、サイト上でこの額のお金を貸してくださいっていう、借りる側が出すんですね、自分のプロファイル付きで、
はい、
で、金額と、まあ、期限と、まあ、用途、カーローンとか、なんかこう、はいはい、まあ、一言こうですっていうメモを書く欄がありますと。で、ここで金利はつかないんですけど、チップを上乗せすることができる 10% までっていうことになっててですね、
うんうん、
これは、あの、要は貸金業のを逃れるための、まあ、上等手段で、最近いくつかそういうベンチャーがあるんですけれども、
はい、
でも平均するとだいたい 9%、まあ、10% が上限なんですね、このチップをつけていい額っていうのが、うん、で、それちょっと下回る 9.5% とかですね、そんな感じの金利が上乗せして1ヶ月で返してくれるということになっているのがあって、で、それを貸したい人がこう眺めて、この人だったらいいかなとかいうのを選んでお金を貸すっていうシステムです。
なるほど。これ見てると最小額が50ドルから借りれるんですね。
ですね。で、あの、こう単純に計算すると月に 9% ってことはですね、毎月それちゃんと回していくと1年で3倍近くになるんですね。で、それすごくおいしくないって、あの、思うんですが、2年前に実際に自分でこう何件か貸してみて試したっていう人のブログというかメディアムが上がっていて、まあ、その人の結果としては、はい、3人に1人がディフォルトしましたと、貸し倒れになりましたと。で、1年間頑張ってみたところ、ROI はマイナス 27% でしたっていう。
いやー、そっか。でもそうですよね、やっぱりシビアな額ですよね。
うん。で、あの、その会社側もですね、まあ、そこは分かっていて、去年の4月から貸し倒れ保険をつけたんですね、早漏、うん、レンタープロテクションっていう、まあ、
はい、
ちょっと貸すときにお金を出すと、その貸し倒れたときに、回収できるというか、まあ、会社が払ってくれるっていう保険に、あの、入ることができると。
はいはい。
で、かつですね、貸してくださいという人側のソーロスコアっていう、まあ、その会社がつけてるスコアがあって、はい、どれぐらいの、はい、レベルかっていうのも、まあ、ちょっとはわかるということでですね、まあ、そういう会社ですね。 でポイントとしてはですね、そのまずさっき言ったそのチップを払うっていうモデルが合法なのかっていう問題はあってですね、それただの金利じゃないのっていうことはあるわけですよ、うん、で毎月 9% って1年だったら、200% じゃないみたいなのがあって、うん、まずそれが合法なのか問題っていうのはあると。ただそういうこう少額のお金を借りて、チップで、会社が儲かるみたいなモデルってパロアルトにアーニンっていう会社があってですね、はい、この会社はあの時給で働く人が登録しておくと、そのサイトに、時給ですで、に働いた分の給料を先払いしてくれるっていうビジネスモデル で手数料はなしと、ただチップをつけてもいいですよっていう、そういうのでですね、
これまでつけてもいい
これまでに190ミリオン200億円ぐらい調達してる結構大きい会社があります。で、この会社の評判はというとですね、あのソロファンズなんですけれども、iPhone アプリのレーティングをさっき見たら 4.2 ということで、まあ、そんなに悪くないかなと。で、あのアメリカのなんていうんですかね、消費者、センターに近いのかな、ビジネス、ベタービジネスビューローというビジネスのランキングをしたり、消費者からの苦情を受け付けたりする機関がありますけれども、そちらのですね、レーティング、まあ、レーティングまだないんですけれども、これまでの3年間で23件の、まあ、クレームがあって、そのうち11件はここ1年の間に、クローズしてますと。で、ちょっと見たんですけれども、まあ、いろんな人がクレームしてるわけですよ。なんかアカウント閉じられたとか、あの貸したお金が戻ってこないとか、はい、いろんなことをクレームしてるんですけど、まあ、パッと見た最初のページでは、一個一個にですね、会社側がかなり長文のどうやって解決しているかとか、その後こういうフォローアップをしましたとか、うんうんうん、まあ、対応していて、まあ、一応真面目に会社としてやってるんだなっていう感じはしました。はい。で、まあ、背景にはですね、まあ、もういつも出る話で、このクラブハウスでも昔、ヨッタセービングスっていうのを前話しましたけれども、
はい、
そういうその、まあ、私こう貧乏テックと呼んでいるんですが、まあ、貯金がないような人向けの金融ってすごい儲かるんですよね。もともと彼らって金融界の餌食にされている人たち、銀行に預金を預けるにも手数料を払わないとならない人たちなんですよね。そうそうそう。で、アメリカ人の 60% が、1000ドルの急な出費を出すお金がありませんというのが1月の新しいサーベイ結果で、ね、これあの今まで何年もの間この 40% ぐらいの人しか払えないっていうのがずっと、まあ、続いているんですよね、
うんうん。
でまあ、そういう世界だよっていう中で、こういうビジネスが出てくるっていう感じですね。
そうですね、かなりシビアな話ですね今日は。
そうですね。で結構あの暗くなるのは GoFundMe っていうクラウドファンディングのサイトがありますけれども、はい、まあ、キックスターターとかは結構あの新しい製品を出します、みんなお金出してくださいみたいなのが結構ありますけれども、
はい、
GoFundMe って結構そういう急な病気で費用がかさんだのでみんな寄付してくださいみたいな、
そうですよね、
助けてものが多いんですよね、うん、だからその GoFundMe の世界を狙ってるっていうのと、あと実はそのレディットにボローっていう、まあ、借りるっていうサブレディットが2014年からあるんですね、うん、はい、でこれ、8万人ぐらいメンバーがいるんですけど、これはですねソーローファンズがやってるのとほぼ同じことを掲示板でやっていると。私ここに住んでいてこんなことでお金が必要なので、いついつまでにいくら貸してください、いくらにして返しますっていうのをポストすると誰かが貸してくれると、はい、で貸し倒れたらその人のアカウントがあのもうそこで借りることできなくなるみたいなので、ずっと運用されてる、もう7年ぐらいやってる板があるんですね、
はい、
なので、まあ、それをそのまま置き換えたのがこのソロファンズだったりはします。であのどういう人が貸してるかっていうのの、まあ、そのオンラインチャットとかちょっといくつか見てみたんですけど、うん、まあ、要はですね、貯金が10万円ぐらいある人が2万円貸すみたいな世界なんですね。でそういう人にとってあの1ヶ月で 9% の利益を得られる運用って他にないんですよね。
そうですよね。
かつ去年の4月から貸し倒れ保険もあるので、まあ、それ払っちゃったら 9% のリターンはならないけど、うんうん、例えば 3% ですらないわけですよ、一月で。
そうですよね、ないですね、う
ん、で、まあ、この会社が言っている標準的な貸し手っていうのは大体年収が10万ドルから12万ドルぐらいが日本円にして、まあ、1200万ぐらいの収入がある普通のホワイトカラーの人がちょっと利回りを高めたいみたいな人が多いというふうには言っています。
要はまあ証券とかに手を出すにはそんなにお金はないけれどもここで 3% 稼げればっていう感じなんですかね。
そうですね、まあ、割といろんな人がサイドでちょっと小銭稼ぎをしていますみたいなコメントが結構あって、ね、
家を出ずに、
うん、そうそう。でまあまあもうちょっと大きくなるとこう数百万ぐらいを頑張って運用している人とかもでたくさん貸しているみたいな人もいると、うん、でだからそのレベルになると全額ここにかけてるとかじゃなくて、まあ、いくつかあるうちの一つとしてやっているという感じなんだと思います。
いやでもこれ実際私も飲食やってた経験あるんですけどもかなりシビアで社員のお金を借りようとしているペイデーのところから急に、ね、電話がかかってくるんですよ。本当のチェックかっていうことで結構皆さんなんて言うんだろう金回りがもうテンパってるのでペイデーで 2,3 日前にお金を借りて、まあ、レント払わなきゃいけないとか車の修理がどうのこうのだとか現金社会の中で生きてる人たちなのでこういうところで借りて急にもう 3% でも 9% でも 2,3 日でチェックが来ることが分かってるからっていうのでもう目の前のことだけで借りちゃう人多いんですよね。
なんかこれは本当アメリカの根本的に解決しなきゃいけない問題ではあるんですけれども、うん、まあ、そこに目をつけていろんなビジネスがさっき言ったような時給でもすでに働いた分を先払いするビジネスとか、うん、まあ、いろんなのがありますけれども、なんかいろんな借金クレジットカードの借金とか、はい、車のローンとかいろんなものを統合して優先順位をつけてくれるアプリとかも本当にいろんなのがあってその辺は私は統合して貧乏テックと呼んでるんですけれども結構そのフィンテックの3分の1ぐらいこの世界かなみたいな時期が一時期ありましたね。
そうですよね。結構メッセージ的には綺麗だけどやってることは弱者につけ込んだ金利儲けっていう感じのところが多いですよね。
今まで両足食べられてたのがうちの会社に来れば足の指だけ食べるので許してあげますみたいな。
そうそう。そういう世界ですね。でも足の指かじってるようで気づいてないかもしれないけど小指も取ってるからっていう世界なんですけどね。
そうそうそう。でも太ももまで食べてた今までの人たちよりは全然いいのですってい
う。そうですよね、うん。では明日また同時間日本時間の朝9時、こちらの午後4時よりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。